これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後に触りましたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月も半分過ぎましたけども、
中間でございますね。
どうですか皆さん。
終わっちゃいますね。
どうもこうもないよね。
いやなんかさ、俺もやっぱ年の瀬ということでいろんなものが積み重なる感じがどんどん来て、死にかけてテンションも変な感じになってるんだけど、
なるね。
かなりね、いろんなことが詰まったりとかしてて忙しいんですよ。それで吉田くんとたまに打ち合わせするじゃないですか、仕事の、
はいはい、
で僕はまあ自分の方の一つ仕事と、まあ、吉田くんともやってる仕事とってあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でその時に吉田との仕事はまたちょっとタイプが違うから意外とね、その打ち合わせがねちょっと俺の中で変わったことになって、別の楽しいことになる時間になりそうなぐらいの、まあそれも仕事なんだけど、
はいはい、
でいざこの時間に、はい、じゃあ Google Meet で打ち合わせしましょうって打ち合わせするわけじゃないですか、
はいはいはい、
で仕事の話を一通りした後に、僕は意外とその吉田くんとかとやるときしかリモートってしないから、はい、そんなに慣れてないわけですよ、
はい、
でお前は多分すごい慣れてるんだろうなと思うんだけど、
はいはい、
慣れてる吉田ってなんかね、要件終わるとすぐ切ろうとするじゃん、
うん
うん、電話感覚なんだろうなと思うのね。要件言って、あー分かりました、じゃあ了解ですって言って電話切る感じだと思うのね、はい、普通の人もやってるの、
はいはい、
だけど、うん、俺ってリモートってちゃんとお話しする場のようなイメージで持ってるから
吉田が、
はい、いや以上ですか、はい、あ分かりました、じゃあお疲れさんですって切るとき、あちょっと待ってってなるのね。さっと切られた後ちょっと寂しいのね、なんか
受ける。そうなんだ。確かに、あなんかさ、名残惜しそうな顔してんなこいつって思って
やっぱりその時に俺の中の感覚で言うところの、はい、電話なんだと思って、
あ
俺も電話だったらさささって要件言った後に、あ分かりました、じゃあ了解です、じゃあよろしくお願いしますって切っちゃうから、
あ多分ね、電話価格もあるんだけど、リモートが広まった結果、移動時間がなくなったから、
うん、
1時間ごとに打ち合わせがもう入ってるから。
ああ、次々そこで移動でゆっくりとかなくて、ポンポン次の次のっていけるわけね。
で、慣れてる人とやってると、59分になるとお互いもう切るぞって前提の早口になって、で、58分になったら早口で、59分になったら、あ、もうじゃあ次皆さん始まっちゃいますね。切りますね。お疲れ様です。切って、で、1分後には次の会議に入ってるんですよ。そう、だからなんかその余韻が確かになくて、そのせいかも、申し訳ない。
あ、なるほど、そういうことか。いや、まあなんとなく分かりましたじゃあもう寂しがらないよ、
寂しいよ、させていた。なんか
そうね、袖にしてるわけじゃないってことね。
そうそう、申し訳ない、ちょっと気をつけよう。それはもうちょっと深く話したそうだなっていうのは感じてはいました。
うん、ただあれ以上話すことは確かなかったよね、あの時は、うん、お前が正しいわっていう感じで、まあそれなりのストレスは溜めて生きてるわけなんですけども、なんか最近一番ね、でもこの年の瀬にね、一番ストレスを溜めてそうなのがね、岩ちゃんなんだよね、
うん、
そうですね、うんうん、なんか大変そうだよね、うんうんうん
うん、答えてくんない
よ。いや、ちょっとね、なんか言葉をいろいろ選ばないといけないしな。
そうだよな、ね。言いづらい話をしろっていうことだもんね。
言いづらい話もあるし。まあでも全面的に、俺が悪いっていうことに飲み込んでいる。俺が悪い。でも何かでこうイラッとしちゃったりとかしても、あこんなことでイラッとする、俺の懐が狭いんだ、俺が悪いって言ってこう飲み込むんだけども、うん、やっぱでも車に乗ると踏んじゃうよね、なぜか。俺が悪いってこうニコニコしながらアクセルを踏んじゃうよね。よくないよね。わかんないけど、まあ踏んでないで、法定速度ないですけれども。いや、あのね、俺でも思うんだけど、やっぱ年取ったわけよ。43歳にもなったんですよ。なったんだけど、二十歳の時と同じ温度で怒ってんだよね。
ずっと変わら
ない。成長がないっていうことなのかなとか思ったりとか、まあ、やっぱ外に出てする仕事じゃないから、うん、人の価値観とか考え方とか、その大きないろんな考えを持ってる、いろんな怒りやいろんな喜びを持ってる人の中で自分をコントロールするという生き方をしてきてないので、うん、俺is神みたいな中で生きてるわけじゃない、基本的には一人だから。
まあ、確かに一人でずっと家で仕事してると、うん、なんか特殊なのは特殊だよね。まあいろんな人と関わるから、うん、そういう完全仙人みたいな生活してるタイプとまた違うんだろうけど。
聞きはするけれども、あんまりこう積極的にこう人が多くいる とことか社交場とかにもあんまりっていうか全く出ないタイプ、
うんうん、そう飲み会とかあんまないもんね、特別 な
飲めないし、
それこそパーソナルとか
飲めない、
ね、そう飲めない飲めない、やっぱね活動的な人っていろいろやるんよ、ツーリングに行ったりだとか、なんかキャンプ行ったりだとか、
うん、その仕事仲間うちでみたいな感じで、ね、
そうそうそう、ゴルフ行ったりとかスキューバーダイビング行ったりとか、うんうん、自転車趣味の人とか、
俺がさお前がさ、うん、すごい人のいるところにいたのを俺が知ってるのってさ、例の受賞パーティーの受賞式ぐらいじゃない、お前出席しなきゃなんないから出席してたぐらいじゃない、パーティー、
あもうあれが最初で最後ぐらい
だよな、
いつも楽しい、いつも楽しい、
何年も前の話だけれども、行ったところで誰とも話すこともないから新年会とかでも、はいはいはい、向いてないんだな、まあそういうね怒りをいっぱいいっぱい貯めるわけですよ、はいはいはい、まあこの仕事っていうのはやっぱりね、世間が暦通り休んでる時に仕事しなくちゃいけないようなところも若干あるんで、まあ
ね、そうですよね、うん、
もうそうそう、で結構年末だーっていう時期って年末ぎりに振っときゃいいかみたいなおねりで微妙に遅れたりすることもあって、
いやすごいわかる、結局編集者さんたちが年末までわーっと仕事して休みの前にこれやっといてっていうのを全部振って終わって自分たちは休みに入るんだけど、そっからが岩ちゃんたちの仕事みたいな、ね、
っていうこともある、決して今やっている仕事がそうだということではなくて、まあまあある話であって、どうしてもね最後に仕上げる役じゃないですか、
そうですね、
なんですよ、絵描きさんとかって完成までやる役の人なんで、なんでこう後ろにずれればずれるほど自分が苦しいだけなのね、
まあそうだね、うんうんうん、
だからまあ頑張るんだけど、頑張ったところで、うん、いろんな人のそういう都合で、まあ誰かが今頑張らなかったとしても別に俺は最後に苦しまないしっていう立場にいる人っていうのが、
は
い、
まあ頑張って言葉を選んで
る、
いろんな業界であると思うけど最後の仕上げの人って結局仕上げ来るよね、
全員がサボった結果を背負わなきゃいけないんで、うんうん、
それはよくある話でわかるわ、すごく
そう、うん、甘えた話だと今分かってるんですけど、
言葉選んでるな、
せめて謝ってくれって思うんだよね
いや今日は何ですか、アンガーマネジメントの話でもするんですか、なんか昔話したような気がしたけどすっかり忘れてるけどね、何話した
か、なんか意外に聞かれてるんでしょ、アンガーマネジメントの回が、
なんからしいね、
すごいね、何を話したか覚えてないけど、
全く覚えてないから、多分タイトルだけでなんかいいこと聞けるかもと思って聞いてクソみたいな
感じが私にならなかったみたいな、ね、話だろうね、
一回散らかしてみたいな回、
多分そんな感じだよね、吉田回だよね、どう考えてもその回って、
そうだそうそうそうなんだよ、その今の吉田くんの怒り散らしてるっていう話で不意に思ったんだけど、はいはい、吉田くんって怒り散らしてたじゃんかつて、うん、あの頃
怒ってた
ね、え、すごいずっと怒ってたんだけど、翔ちゃんどう思う、なんか吉田くん最近さ、うん、怒ってすらいなくない、
なんかね、なんかね、人間の心を忘れてるような気がするんだけど。
なんかさ、心を外して CPU に乗せ替えましたみたいな。
そうそうそうそう。
クールだよね。そうクールだよね。そう。どんなにさ、感情的な言葉をぶつけられても、なるほど。つまりこういうふうにこうして、こうすればいいってことですね。承知です。みたいな。締め切りがじゃあこの辺にこうさせていただいて、あ、一度ちょっと共有させていただいても嬉しいですかって言って、何時から。って感じの、そういうさ、つらつらと無駄のないことを、どんな感情に対しても感情で答えない。なんかこうなるべきなんじゃないか俺はって今最近
忙しいからそうなってるのか、何かまたアップデートが自分の中であったのか、どっちなんだろうね、
アップデートはありましたね、
あそうなの、やっぱただ単に今そうじゃなくて、うんうん、何かのアップデートはあったのね、自分という人間の中に、
そうなんです、その考え方一個変えたものがあって、それですごい楽になってるというか、よりそのオートマティックというか機械的になってしまったんですけど、まあ怒ってたんですよ、僕も去年ぐらい、一昨年ぐらい、
すごい、
ま
あ、怒ってる回が何回か続いてたというか、うん、特集になってたからな、
ずっと怒ってんなと思ってたもん、
でまあ、岩さんみたいに人の都合に引っ張られて自分の仕事が遅れるとかも怒ってましたし、うんうん、物事を進めようと思ってるのに思い通りにこう動いてくれなくて怒ってるとかもあったんですが、うんうん、まあ、管理職をこう2年ぐらいっていうのかな、もやっていく中で、もう明確に分かったのが、
分かった、
はい、分かりました、うん、人に期待してはダメだと、明確に分かって育てるという意味では期待するんですけど、こういうことをやってくれるだろう、僕の思う、流動でやってくれるだろうって思うと絶対にやってくれないので、
うんうんうん、
すっごい言葉を選ばずに言うと、 どうせ30点しかこいつは出せないから15点の仕事だけやらせよ、うん、みたいな
感じで、うん、だいぶ悪い言い方だけどな
全ての人に接していると穏やかになって、で怒るとかはない、で今は穏やかというか処理って感じですね
なんかさ今の吉田は、うん、全てを悪い言葉で話してたけど、はい、俺今思い出したんだけど、うん、何年か前にさ、アドラー心理学だかって流行ったよね、
うん、あったあった、あ
聞いたこと
あった、あれだったと思うんだけど、あれの基本的な考え方がそれこそ仕事だとか恋愛だとかいろんなことに当てはめてたんだけど、ちょっと俺全然間違ってたらごめんけど、確か誰かがこの考え方は言ってて、俺はアドラーだったんじゃないかなって頭の中に残ってるんだけど、まあ他人に期待するなっていうことなんだけど、言っちゃうとね、自分が何かアクションを起こすこと、自分が努力することで変えられるものに関しては一生懸命になればいいんだけど、例えば他人であるとか自分が努力したところで変えられないものに関しては全て諦めなさいと、力を入れるなとっていう考え方で、だから例えばすごい嫌な上司がいるとかで、あいつのおかげで俺の仕事が全然いい風になんないだとかって怒ってたとするじゃない、なんだけど自分がどんなに努力したところでその上司を変えることは不可能だよ、人を変えるのは不可能だから、そこに全く感情とか努力を労力をかけることは無駄でしかないっていう考え方で、あなたが努力することによって何か変わることには感情を乱したりとか一生懸命になったりすればいいんだけど、それ以外のことは完全に関心を持ったところで意味がないことだから無視しなさいみたいな、まあ、ちょっと極論かもしれないんだけど、解釈がそんな考え方だった気がするのね。
おお、俺はアドラーに一人でたどり着いてしまったということですか、
うん、そうだね。でも俺はそれは意外と正しいなと思って、ね、ただその、本読んだ時に俺なんやかんや読んだんだけど、まあ、そこまで人間割り切れたらなってすごい思ったのね、
うん、割り切れ
だけど、まあそれができないから人間だろうとも思ったんだけど、ただそこのところで考えるとなんか冷たい考えのように見えるんだけど、読んでてただ、うん、トトのつまりはそうだなって思った記憶が、
まあ、諦めるもそうなんだけど、こうイラッとするときってなんかムカつくやつだなみたいな感情の部分が走るじゃないですか、
うんうんうん、
こっちが正しいのにって、でなんかそれすごい嫌だったんですよこの2年、
うん、
なんだあいつだ嫌だなって思ったんですけど、そいつら以上に俺が嫌なやつになれば嫌な思いしなくていいんじゃないかなって思って、
一時期そうなってたの
言ってたね、
そんな感じあったよな、
う
ん、
そう、うんうん、でそこが今行き着くとこまで行って、正論しか言わないとか頼まれてもなんかすぐごねるとかすごい嫌なやつになりきった結果、特に嫌な人とのコミュニケーション断絶され、
うん、
あいつめんどくせえぞっていうところで、うん、アンタッチャブルな人間にもなり、かつ人への期待値も低いっていうところで、
うん、
とても生きやすいのかもしれない、うん、今あ
でもなんかそれに似たようなことで、昔の人の考え方、はいはい、割と年配の人の考え方で多いんだけど、わざと一回どっかでごねるとかね、すごい勢いで文句を言うとか一回かましとかないと、はいはい、何でもうんうん言ってたら栄養に言われてしまうから、一回こいつはめんどくせえ人間だぞって思わしておいた方が得だみたいな考えを持ってる人、意外と年配の人は多い気がする。
そうね、そうかも。
一緒に庄司さんとやった仕事でも俺結構ごねるというか言うじゃないですか、クライアントとかにも
言うね。吉田君は配慮してるけど、配慮してる裏で嫌味は全部言ってるなって俺思ってたけど
そうそうそう、ああめんどくせえなこいつってお客さんにも思われるし、そうするとなんかね一定のリスペクトもしてくれるんですよね、その向こう側も、うん、ずけずけ言うし、議論するとあんま議論したくないじゃないですか、めんどくさいやつと、うんうんうん、だからなんか一回うんって言っとこうって向こうも思ってくれる節もあると思う。
なあ、でもそれはある意味、うん、いいことか悪いことか多いとけど、戦略としてはまあよく使う人は使ってる手だよ ね、
まあ僕岩さんも今そうだと思うけど、受託の仕事って立場弱いじゃないですか、発注者がいて、うんうん、
受ける方ってね、
うんうん、そうそう、だどうしてもこうなんか仕事切られてしまう可能性とか、うんうん、依頼者だからちょっと丁寧にやろうって思う部分もあったんですけど、なんかそうすればやっぱり向こうが要求が増えてくることも多々ありますし、まあ、
どんどん増えるよね、はいはいっていう感じからね、そうそう、
でどう考えてもこちらの方に正義があるなって思った時はもうそれいっぺんに言わなくて、そう正直さん言ってみたらチクチク闇を僕ずっと入れるので、うん、あこいつなんか主張があるんだなっ ていうのをずっと出しながらコミュニケーションとかをするようにしていて、するとですね、不思議と相手が腰引けてくるんですよね。
あの、今吉田の話そこまで聞いて、はい、お前やっぱ大元はまだアップデートしきれてないかもしれない。
そうね。
怒りまくってた頃の名残残ってるよね。
クラスチェンジって感じですね。
その、なんだろうね。これも偏見だけどさ、偏見だよ。あの、クリエイティブ業界とかオタクの業界にちょっとそういう強めの方いらっしゃる。印象が多くて、
いる
プライドがとても高く、かつ人の意見を絶対に聞けないタイプが出てきた瞬間にもう積んだなと思うんですよね。あの嫌味とか小手先では絶対通用しない、もうなんか暴力で一度いてこますしかないみたいな。
ない
まあ確かに、
うんうん、本当に消しかけるしかない。俺すごく大変お世話になった人がそういう人に対して付き合ったら負けって言ってたんですよ、
は
い、うん、
あ、なるほどね。
なんか付き合わないことって
言ってた。僕が今まで偉そうになんかこうしてますよとか言ったのは、これはあのとても一般的な社会で生きているから、なんか僕がめんどくさいポジションを演じられるんであって、岩さんのところは難しいなと僕は思ってます。
俺ね、はい、まあまあいろんな仕事を一応やってきているので、まあ、あまり個人を打つようなことはしたくないので徹底的にぼかすけれども、まあいろいろやってきました、僕なりにいろんな仕事をやってきたんですけれども、ね、引き受けてもない仕事でキレられたことがあるって話前にしたかもしれないんだけど、
ああ、なんか聞いたことある。
まさにああいうことだよね。言葉が通じない。いや、だから引き受けねえっつってんじゃんって言ってるのに、締め切りがとかさ、いや間に合わないんで、
あれだったっけ、
年明けにもう旅行の計画があってとか、
彼氏と旅行行かなきゃなんないからまだですかって言われてる。お前引き受けてないんだよその仕事。
いや、あのまず発注依頼が来て、はいはいはい、まあちょっとできませんよって忙しいんでっていう話をしたら。年末だったんだよね、確か。で、年明けにこう婚約者と旅行、海外旅行の、まあ、スケジュール入ってますと、私。
はいはい、
で、今回ご依頼させていただいた仕事は、すっかり忘れていたもんで、はい、年内に終わらせなくてはいけません。でも特急料金出ません。で、こっちが遅らせてるもんで、うん、もうすでに先方はカンカンですと。なんで、なんなら普通の料金よりも安いんですと。でも私はもうスケジュールが埋まってると、はいはいはい、ここであなたが断ると大変なことになりますみたいなが来て、いや知りませんって言ったら、なんかちょっとどうしてくれるんですかみたいな感じのやつが来て、もうガン無視したけど、その後はあれやばいよね。それはちょっと極端な例だよ、ね、そんなんじゃないよ、もっとね、あのもっと怖いんだよ本来のわけのわからないやつは。
さっきの話はさ、俺すごい好きだわ、面白い、すごい、
うん、俺も好き、すごい好き。あの仕事の交渉においてプライベートの話するの意味わかんないですか、ね、
そう、あとすげえ正直だなお前っていう話じゃない。
もうちょっと作戦練ってくれよと思うよね。
そう、もっとうまく引き受けさせようとしろよと思うんだけどさ、
すべ、ね、て正直だな、確かに、
うん、付き合いないよ、初見だからね、その人。
知り合いでもない人なんだよね。
知り合いでもない人だよ。もう最初いたずらかなとか思ってたんだけども、なんかこう資料とかも送ってくるし、そうそう、受けてないんでちょっと見るのもなんなんでって言って、ね、開かないですけどみたいな感じのことを言ったりとかしてたんだけれども。
いやでもさ、今吉田くんと岩ちゃんの話を聞いて、うん、立ち向かうためにオートマチックになってるっていう話をすごいしてたじゃん、うん、二人の共通部として、はい、気持ちはわからんではないんだけど、うん、そんな中で岩ちゃんは最近、ね、趣味にすごい没頭してちょっとストレス発散をしつつ、うん、仕事をずっとやってで毎日送って、うん、吉田もさ、うん、最近まあ結構前は漫画は読んでるんだけど、ただそれがあれが面白かったんですよ、これが面白かったんですよっていう言葉を忘れてずっとオートマチックにやってる吉田を見てて、うん、俺が一つ思うのは、うん、あのお前ら二人、はい、せめて人間らしく生きろって思ったんだけど。
いや人間らしいと思うんだよ俺は。
まあそれもそれで人間らしいのか、
う
ん、今
らしいと思う。
そこにオートマチックに生きてると言いながらなりきれない部分を抱えてるっていうのはまたそれも人なのかもしれないね。そうそうそう、
露見してしまったけどやっぱり俺怒ってたなっていうのが言ってたじゃないですか、
うんうん、やっぱり怒るよね。モンスターが現れた時ドクンドクンってさ、人の部分が出てくるよね。
出てくる、ドクンドクンってなるよ。恋する音みたいだけどね、特
性とか。絶対にコンスみたいな気持ちが出てくるから。
ある。本当にさ、俺ね、恥ずかしくなっちゃうんだよね、だからそれで。 この年でこんなにいい年して殺すみたいな気持ちになっちゃうのさ、うん、なるもんだよね、しおちゃん。
でもなると思うし、わかんない、もしかしたらすごいちゃんと、ね、成長されてる方はならなくなっていくのかもしれないけど、うん、まあ大人になってみんなそれこそさ、恥ずかしくなるから言わなくなってくるだけじゃない、う
んうんうん、でも俺がクソパワハラ受けてた上司43歳だったんですけど、当時ぶっ殺すぞって言ってましたよ
言ってた、そうだそうだ、
もう恥ずかしいとか、ね、言葉に全部言ってたからしてたからね。
でも人によってはさ、俺知り合いのとても、あ、前言ったっけこの話、普通に優しげな顔をしてるおじいちゃんがいるんだけどさ、まあ、お世話になってる人で、うん、なんだけどその人のまあ仕事うまくやってたら全然悪いことなかったんだけど、うん、この前たまたまめちゃくちゃ忙しい時に電話でパッとなんかの見積もりしてくれって言われたの忘れちゃってて、うん、で、うん、1週間ぐらい忘れてたのね、うん、そしたら大体普通って見積もりまだかっていう人はまあよくいるんだけど、うん、あの電話出た瞬間ね、殺すぞから始まる罵倒のすべてを受けたのね。罵倒って言える言葉の限りを受けて俺は今なぜこいつが切れてるのかも分かんなかったのねそれで電話ガシャンって切られて、で、
うわ、
俺ポカーンとしちゃって、なんで切れてるんだろうなって思って、でそれで、あ、忘れてたと思って、
うん、
あの電話で謝ろうと思っても全然出てくんないから、うん、夜遅くまで帰ってくるまで家の前で待ち伏せしてやって、で帰ってきた瞬間にね、あの謝ったらね、そしたらいきなりそこまでしてくれたから満足したのかね、めちゃめちゃまたニコニコ戻ってね、いや俺もちょっとイライラしてさみたいなこと言ってたんだけど、イライラしたからってあそこまで爆発するんだこの人ってめちゃくちゃ面白かったんだけどね
なんかごめん、あの笑い話って言ってるけど笑えないっすか、とんでもない仕事します、
笑えないよ、
あのモンスタークレーマー
面白いんだよ、
理解できないよ、
田舎のおじいちゃんで割とそういう人多いんだよ、
田舎のおじいちゃん全部やばいじゃん、
気分がいい時はすげえ気分いいけど、あの瞬間湯沸かし器っていう言葉が可愛いぐらいブチ切れるし、機嫌治るのも早いみたいない
や僕やっていけないそれ
東京人はやっていけないパターンかもしれない、
構造が理解できない、
うん、だから構造を理解する相手じゃないのね、そういうのは。もう
野生動物じゃん。
そう、野生、そうそうそうそうそうそう。野生動物だと思ってるから俺は。
いやなんか僕が今ストレスなくやられてるのは多分やっぱ同じ、まあ、プロトコル、その同じような言葉を使ってるからできるんですけど。
ああ、俺でもプロトコル違いだらけな気がするな。俺は生きてて今田舎は。
いやなんかちょっと今ドン引いてます、ね。
マジで。
話。おお。マジで。動物ですよそれは。
いや結構結構そういうタイプの人多いよ、いろんなパターンで、
それはすごいっすね、泣いちゃうかも俺、う
ん、めちゃめちゃちゃんとやってればいいけど、切れると生乾きのコンクリートの中に蹴りで落としたやついるしね、おじさんって
役者じゃん、
その相手を、
考えられないです
なんかでブチ切れて、まあ、昔の話だよ、うん、今やったら多分警察沙汰になるんだけど、ふと瞬間湯沸かし的に切れてね、まだ乾いてない、そのまあ深くないから死んだりはしないんだけど、うん、手がちょっと浸かるぐらいなんだけど、そのコンクリートの中に蹴りで入れたとかね、
いや
まずはさ話し合おうよ、
いや話し合わないから、ね、あのまず手が出てくる人多かったから
話し合おうよ、まず共有しようよ、
だから吉田の言葉でしっくりきたな、確かに田舎の年配の人はやっぱ動物だな、
野生動物、
ね、
でもでもすごい変な話で、これもあんまり悪く言うつもりはないからなんだけど、
うんうん、
あの動物だからね、気に入らんもんに対してはものすごい剣幕だけど、あの一度気に入られるとねすごい優しいの、何でもお前じゃないとダメになるんだよ、
はあ、
そうそう、一回でも気に入るともうずっとそいつじゃないと逆に俺は嫌だみたいな感じになるのね、
大変だよ、よくやってるじゃないよ、
か東京生粋東京人吉田はドン引くんだな、多分そういう人たちは、
俺生粋東京人じゃないけどドン引くよ、
耐えられないかもしれない、それは泣いちゃうかもしれない、偉いわ、
なんでなんでさ最後俺の話になってるか分かんないんだけど、
いや
すごい話だね、
いやね、なんか終わりに向かいたいんですけど、俺庄司さんは偉いなと思うんですよ、日々
偉いよね、
あの逆に言うと、うん、そこのプロトコルも理解するのに、うん、俺はあの田舎に帰ってきて10年かかりましたね
泣きながら走った、ね、
そうそう、泣きながら走ってたところから10年経って、うん、あなるほどなっていうその処理のやり方を覚えたっていうかね、
すごいわ、すごいですよ、
すごいよ、俺も一応この業界20年いるけど、なるほどなの処理にはまだたどり着いてないよ、うん、無になれって自分に念ずるぐらいしかない。
庄司さんすごいなって思うのが、なんか 丁寧じゃないですか。
結構そうだね。
全部に。
あ、でも丁寧なのもこの10年で逆に覚えた。
あ、そうなんだ。
気はする。もうちょっと雑だったと思う。全然。すぐあんなやつ嫌いだって思ってたし。
僕が雑だしドライだからその辺なんか余計に自分と比較するとこの人すげえ丁寧だな、ね、いろんなことにって。思います。
吉田は丁寧なところはちゃんと丁寧にするけど、ドライ、まあドライなのは東京風味かなと思うな。それはただドライなわけではないのに、やることはやってんのね、ちゃんと。ただやることちゃんとやってるけど、その上になんかあのいらん感情を付け加えて相手の気分を良くさせるとか、その田舎風味な気の使いは別にいらないっしょ、誰も望んでないからみたいな感じなんだよね。
それはやってない
ね。そうそうそう、そこが俺はね、東京人だな、シティボーイだなってすげえ思うところ。
その感情の個数はどこに請求すればいいんですかみたいになっちゃうから。
ただ俺は田舎で今暮らしてると、その無駄な一個がすげえ効くんよ。
無駄な
感情のせの無意味かもしれないのの一個の、例えばね、丁寧に最後挨拶して帰るのはその一つを乗せるだけでだいぶ違うのね。
いや挨拶はするよ、ちゃんと。
多分東京の人にはそれを付け加えたところで、別にあんまり残らないんだろうね、多分。心に、
うん、無駄なものなのかな、それは。
いや、だからそこら辺は違ってて面白いなと思いました。
うんうんうん、
いや、すごい偉い、偉いわ。
偉いね。
偉いよ。よくやってるよ。
偉い、偉い。
みんな頑張って生きてるんで、年末まで頑張っていこうか、じゃあ。
年越せるかな。
仕事つれ
そうですね。
いや、まあみんな、
ね、
仕事、その他、いろんなことで年末追われてる方が多いと思いますので、まあ、
ね、
みんな頑張って年を越しましょうということで、まだ、もうちょっとあるけどね、はい、まあ頑張っていこうかなと思いますので、何の話だったかよくわかんないけど、終わっとくかとりあえず。
うん、なんかちょっと気が楽になった
ね。とりあえず言いたいこと言っただけなんで、うん、まあ聞いてくれた方々本当にありがとうございましたということで、今日は終わりにしたいと思います。いや本当にありがとうございました。お疲れ様です。
頑張ってお疲れ様です。
行きましょう。
ありがとうございました。
おはようございます。